第二コリント五章の九八節からお読みしたいと思います。第二コリント五章の十八節からです。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今お読みしているこの箇所は、この前の時も同じ箇所をお読みしてメッセージをいたしました。この前はこの5章の17節にある、あるいは16節にある人間的な標準でものを知っていくということと、17節の古いものは過ぎ去って新しくなったんだっていうところにフォーカスを当てましたので、今日はですね、後半の部分18節から21節は、実は和解という言葉がキーワードとして出てきまして、この点についてこの前はお話をしあまりしませんでしたので、そのところをお話ししたいと思います。というのは、この箇所においてとっても素晴らしいメッセージは和解ということにあるんです。そのことを十分にお話しないでここを通り過ぎてしまうのはやっぱりいけないかなと思いまして、和解ってことを考えたいと思います。18節をちょっとご覧ください。18節の後半ですが、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねた。あるいは20節中ほどを見ていただくと、私たちはキリストに代わってあなた方にお願いします。神の和解を受け入れなさい。和解っていう言葉がなんと短いこの箇所に5回も出てくることをお気づきになったでしょうか。和解、これは私たちもよくお聞きしますよね。和解するっていう言葉、和解するって、普通考えたらどんな意味でしょうかね。和解っていう言葉の一番平凡なっていうか分かりやすい言葉はどんな言葉を使ったらいいんでしょうか。和解って漢字が似て難しいですよね。もうちょっとこう平ったく言ったら何ていう言葉なんでしょうかね。和解する、はい、仲良くなるね。仲直りする、仲良くするとか仲直りするとか、そういう言葉が和解なんですよね。ということは、和解しなさいとか和解を受け入れてくださいって言ったら、その背景というか前提というのは喧嘩している状態というか、うまくいってない状態ですよね。口も聞かないとかですね、あるいはもうこの人は信用しないとかですね、断絶しているとか、いろいろあると思うんですけれども、亀裂が入ってるわけですよね。だから仲直りしてくださいとか、仲良くやってくださいとか、喧嘩しないでお願いしますっていうことですよね。これが和解っていうことなんです。 ところで私たちが仲直りっていうと大体人間関係ですよね、嫁と衆とかなんていうとですね、なんかあまりいい感じじゃありませんけど、ご夫婦が仲直りするなんとかですね、あるいは親子が仲直りするとかね、なんかまあそういうのありますよね。それから友達同士が仲直りするとか、職場で上司とかあるいは部下とか仲直りするとか、まあ、国と国が仲直りするとかいろいろなところがありますけれども、私たちが知っている仲直り、和解というのは常に人間と人間の間なんです。でも聖書が言う時の和解、仲直りというのは、これは人間と人間の間の仲直りではなくて全然違う和解、仲直りなんです。もう一度見てみましょうかね。18節を見ていただくと、神はキリストによって私たちをご自分と和解させたって書いてあるんです。ご自分と和解させた。あるいは19節を見ていただくと、この世をご自分と和解させたって書いてあるんです。で、和解の相手が実はご自分、つまり神様なんです。だからここで言われている和解、仲直りというのは、神と私たち、あるいは神とこの世と和解するって、この世っていう言葉が使われていますが、神とこの世なんです。ところで神様と私たちはどういう状態にあるのかっていうと、まず神様と私たちは実は、喧嘩している状態、断絶状態にあるというのが人間の姿なんです。一般の方にですね、皆さんがもしお聞きになってみると、今日初めてこのクラスをおいでになった方もそうだと思いますけれども、神様とあなたはどんな関係にありますかって聞かれたらですね、喧嘩の状態にありますなんていうふうには思わないと思うんです。普通思うのはですね、神様と私の関係、普通の人にとってはわからない、神様なんかいないんじゃないんでしょうか、いるかもしれないけども私にはわからない、関係がないという感じになるのが普通だと思います。つまり神様は私とは関係がない、で喧嘩をしているとか断絶しているとか、そういうふうには思ってないと思います。むしろ神様との関係がないんであって、喧嘩しているとかうまくいってないとは思ってない。でも聖書を見ると、神様と私たちの間に断絶、関係が切れてしまう出来事がある。その結果神様は私たちに対して怒りの思いをさえ持っているというふうに教えている箇所があるんです。今日は最終にですね、そこからちょっとこう考えていきたいと思うんです。神様は私たちを愛していて、私たちにね、本当に素晴らしいものを備えてくださるって、普通クリスチャンはそう考えています。私もそうお話ししています。でもですね、実はその前に一つどうしても分かっておかなきゃならないことがあるんです。それは神様は私たちに対して怒りを持っておられる。ただここでですね、もう心閉ざしてしまって、そして聞くとですね、話が伝わりませんので、ちょっとと思うけれどもね、聞き続けてください。まず神様は私たちを怒りを持っておられる。ちょっと聖書見ていいでしょうかね、ローマ人への手紙1章の18節見ていただきたいと思います。ローマ人への手紙の1章の18節、 マ人への手紙の一章の18節というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているんだと、こう書いてあるんです。ここに神の怒りっていう言葉が出てきますよね。それどういう人に対してかというと、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りがある。つまりですね、ここには神様を信じないで、もちろん信じていても同じことでしょうけれども、不敬虔とか不正というものには怒りがあるんだ、神は怒っておられるんだ。あとでもう少しですね、これを深く考えますので、とにかく悪いことをしている不正とか、あるいはですね、不敬虔っていうのはですね、神様を恐れないで傲慢になって自分が何でもできるんだと思っている人、あるいはですね、悪いことって分かっていながら悪いことを平気でやってしまう人、こういうことに対して神様は怒りを持っている。もうあと2箇所同じような言葉ですけれども、引くことをお許しください。エペソ人への手紙5章の6節、エペソ人への手紙の5章の6節、お読みします。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの家に神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけませんと書いていますが、5章の5節前の節に、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝ですが、こういう人は誰もキリストと神の御国を相続することができないんだ。で、こういう行いのゆえに神様の怒りは不従順な子らに下るんですよ、こう言ってるんです。だから不貧困、汚れたもの、むさぼるもの、いちいち私はこの言葉を説明することをしませんが、自分の心で振り返って、これやっぱりまずいよな、これは罪だよな、これはいけないことだよなって思うようなことが浮かんだら、それが罪なんです。で、その罪というものに対して神様は怒りを持っているとここで言っています。もう一箇所お願いしましょうか。コロサイ人への手紙3章の6節、コロサイ人への手紙3章の6節、5節から読んでいます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方していた。しかし今はあなた方も全てこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉、捨ててしまいなさい。互いに偽りを言っちゃいけないというようなことが書いてあります。これらの一つ一つ、皆さんもどうか時にこう振り返って、こういう自分のまあ真相をえぐり出されるような 聖書の言葉というものを、思い巡らす、自分に当てはめて、そして生きていくことを正していく、そういうことが時に必要だと思います。いつもいつもそればっかりやっていてですね、もうなんか神経症的にね、自分の罪っていうものを気にしてしまうっていう人も中にいるので、私それはそういう人は少しね違うことを考えていただきたいんですが、ちょっと違った人、あんまり自分のやってることに反省の少ない人で、もう平気になってしまっている、あるいは自分の姿をねよく自覚できない人、こういう言葉を考えながら、ああ神様の怒りっていうものがあるんだということを知っていただきたいんです。ただこの神様の怒りというのはどういう背景で出てくるのかっていうことが重要なんです。神の怒りってその背景、根底にあるものは何なのか。素晴らしい言葉があります。詩編の78編の58節、詩編の78編の58節を、ちょっと読んでいただけますか。皆さんここに来て読んでください。詩編の78編の58節をお願いします。
詩編78編58節、また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした、
うん、ありがとうございます。ここにですね、神様の怒りを引き起こしたって書いてありますよね。でこの神の怒りを引き起こしたと言った後で、神の妬みを引き起こしたって言ってますよね。神の怒りと神の妬みはこれは同じ内容なんです。同じ表現なんです。で私たちはですね、怒りというと怒るわけだから、すごくこう感情で、それは面白くない心、普通怒るって言った時はどういう文脈でしょうかね。怒ったっていうと自分の何かですね、思いと違うことが出てくるわけですよね。だから怒るわけです。でそれはもう感情ですよね。で私たちの怒りってのは基本的に自己中心なんです。私が思うように、期待するようにやってくれなかったから怒るわけです。で私が思う通り、望んでる通りに物事を運んでいるときは怒らないわけですよね。怒りはないわけです。感謝があるわけです。でも自分が願っている通りにしてくれないとやっぱり怒るということがありますよね。でしかしですね、皆さんも親の怒りとか教師の怒りということの中には、実は本当に生徒のことを思っていたり、そしてあるいは、家族のことを思っていたり、子供のことを思っていたりっていうことで、愛情の裏返し、もしくは愛情から出てきている怒りっていうのもあることは分かりますよね。ただ人間の場合ここが微妙になるんですよ。愛情からスタートするんだけど、ついですね、自分の感情が加わって愛情に 上乗せしてですね、この際だ怒りの感情をぶちまけてしまうんでね。だから時々ですね、人のヒステリーは困るよなと思った時にですね、最初はですね愛情だと思うんだけども、でも愛情にかこつけて、で結局その怒りが違ってしまうと、普段積もり積もった不満がね、その怒りに乗っかって爆発していくと。そうするとね、 前からあなたはそうだったみたいな感じですね。もうこの際だからってこれ怒りは愛情は出発点にしていてもですね、まあ、自己中心のですねこの苛立ちみたいなものが、そこに全て出てくるってことありますが、でも愛から怒っていくっていうのありますよね。で実際ですね、あんまり自分と関わりのない人って怒りってあんまり起こってこないんですよ。意外と起こってこないです。私もそうですけどですね、自分の仲間じゃない人に対してはね、まあいいやってね、で別に私とあんまり関係ないし、私がどっちの責任もないし、被害も及ぶわけじゃないし、それだからどっちことありませんっていう気持ちになるわけです。でもなんか怒るっていう時はですね、やっぱり本来その人のことは思ってますよね。そしてそれいけないんだとかね、それ続けちゃいけないんだとか、それはとんでもないことになってしまうんだとか、蒔いた種刈り取る時は大変なんだよとかってやっぱり思ってて怒るっていうこと、それは私は純粋にたくさんあると思います。そして自分と関係が深ければ深いほど、そういう思いというところで怒るっていうことがねあると思います。だから怒るっていうのは必ずしも常にいけないわけではない。私も私のある先生からですね、この土曜日、ある土曜日のことですけれども電話がありまして、怒られたんですよね。だから先輩の牧師から。でそのね、次の日曜日はもうね、ずっとその言葉がねこう頭の中で説教をしようとしてもですね、なんかその先生がこうね、その場合は私は理不尽だと思ってるわけです。だからですね、全く分かってないねってこうね、こうその怒りに対してこっちが怒っていくわけですよね。でその時はですね、私も人の怒り方っていうのは気をつけなきゃいけないなって思ってね、その先生はね、常に誰にでもねそうやって注意してるので、あんまりですね気が付いてないのかなと思いながらもですね、でも怒られる方は迷惑ですよね。でそういう経験って皆さんもおありだったと思います。で神様の怒りをですね、私はそう受け止めてはいけないんじゃないかと思うんです。詩篇の78編の58節はですね、怒りを引き起こったら妬みを引き起こしたってことなんです。妬みって何なんでしょうか。でここでですね、皆さんに一つ大事なことを教えておきたいと思います。聖書の中で神様について言われている言葉は、実はどんな言葉も人間が使っている言葉を使わざるを得ないために不十分なものになるんです。神の怒りっていうとね、人間の怒りとから出発してしか考えられないでしょ。我々の怒りっていう経験からしか神の怒りは推測できないんです。妬みもどうでしょうか。我々が妬むって言ったら普通はいい意味でしょうか、悪い意味でしょうか。悪い意味ですよね、普通はね。もう妬ましいとかね、妬むってあの人ばっかり出世してとかですね、あの人ばっかり宝くじ当たってとか、あるいはあの人ばっかり可愛がられてとか用いられてとかですね、まあ、いろいろありますよね。で神様に対してもね、なんかどうしてあの人はね幸せいっぱいなのに私ばっかりいろんな こんなことが来るんだろうかって、やっぱりそういうような風に思って、怒りっていう言葉を使った時にはやっぱり自分の人間の経験で神の怒りを考えるために、実は十分な理解に達せられないんです。妬みも同じなんです。私たちが誰かを妬むっていうのはね、いろいろな妬みの感情があって、基本的には悪い感情なんです。でも妬みという言葉を神様に使わざるを得ないほどある事柄を言いたいわけなんです。妬みっていうことのですね、良い面っていうか、あるいは妬みっていう言葉によって言いたい積極的なことは何かと言ったらですね、多分 独占欲なんだろうと思うんです。妬むっていうことはね、自分が独り占めしたいわけですよ。で、注目も独り占めしたいんだけれど、自分は注目されないで他の人に行っちゃうから妬むわけですよね。幸せも自分が、まあ、独占したいっていうわけでもないけども、とにかく自分は幸せでありたい。でも相手の方が幸せに見えるわけですから、そうするとやっぱりその幸せの独占感っていうのがないわけですよね。で、本来独占する愛というか独占っていうものは必要だし、場合によってですね、状況によってはそれは大事なことなんです。で、例えばご夫婦の愛っていうのはやっぱり独占の愛なんですよ。まあ誰でもいいですってね、そういうふうに言うわけにいかないんですよ。あるいは、まあ、子供への独占っていうのはちょっと違っても、やっぱり子供っていうのは本当に自分のね、愛情を注いでるわけですよね。そういう意味では独占的な愛っていうものはある関係で必要なんです。で、神様は私に対して独占的な愛の関係を求めておられる、持っているっていうことが怒りっていうことの背景なんです。だから私はすごいと思うんです、ね。まあ、私は独占的な愛っていうのはですね、多分ご夫婦とか恋人とかね、それが一番よく分かりやすいんじゃないかと思うんです。あるいは一人っ子ね、二人っ子になると独占って言っても、まあ、でもね、二人っ子でも三人っ子でも四人っ子でもね、それぞれの一人一人に対して親の愛情って独占的ですよね。あの、分割しているように見えるけれども、愛情ってそう分割できるわけじゃないんですよね。もっと別の言葉で言えば、私は一人の人を本当に愛することができるのでなければ、意外と他の人も愛していない、愛せない、あるいは本当に愛されていないと愛するっていうこともなかなかしにくいという、そういう愛って不思議なところありますよね。つまり独占的な愛なんだけれども、その人一人に対して集中しているっていう、本来はそういうものなんだけれども、我々はそういうふうな気持ちを人の関係において持つことができるということなんですね。まあ、この頃私はあんまり言うことがなくなったんですけども、あの、私よく説教するっていう時にはね、その説教、教会で説教する、どっかで説教するっていう時には、やっぱりその人たちに対するこう神様の愛っていうか、そういうものを持っていないで説教するっていうことは、僕自身はできないというよりはしたくないわけなんです。その説教をしようとしたらですね、その説教をする人、聞いてくださる人たちに神様の愛が伝わるんだけれども、それはある面で私もその人たちに、自分のパウロの言葉を使うとですね、命を預けてる、命を差し出してるんだってね、言ってるんですよ、教会の人たちに対して。その愛っていうものがないと、やっぱり説教するっていうのはね、まあ言葉でこう教えるみたいなことはできるけれども、本当にその人自身にを根底から動かすメッセージではなりませんよね。で、それは自分を全てかけていく、神様の愛をかけていくっていうことなんですよ。だからやっぱり聞いた人のために命を捨てるっていうことができないで語ってはいけない。それはね、30分かもしれない。私はですね、あの、その語る時終わってね、そして、またその人たちのことは忘れてしまうってことはしょうがないと思います。でもその語った時に、そして語ったメッセージを聞いて何かが必要だったら、本当にその人の必要に応えていくっていうね、その気持ちというか信仰というか 何者かがないとそれは語れないし、愛っていうものではないと思うんです。神様は私たち一人一人に対して語っておられるっていう時にね、本当にご自分の全てを注いでくださっている、愛を注いでくださる、関心と言ってもいいと思います。神様の気持ちを注いでくださる。妬みっていうのはね、怒りと同義語なんです。ユダヤ的な言い方ですと、これをですね、平行現象って言って、神の怒りが引き出される、神の妬みが引き出される、同じことなんです。で、独占的な愛なんです。神様の独占的な愛、これが妬みなんです。で、私は怒りということを考えた時に、ああ神様、私が悪いことやってるっていうこと、怒ってるんだっていうことではなくて、私に対する本当に独占的な愛をね、持っておられるんだ。よく言われますよね、この世界に私一人しかいなくてもイエス・キリストはこの世界においてくださったんだろうか。そうだ、その通りなんですよ。それは御子イエス・キリストは独占的な神様愛を持っておられた。それを差し出しても惜しくない、それが私たちの存在なんです。そういう意味なので、神様が怒っているっていうことがわからないと、実は和解っていうことがわからないと申し上げてるんだけれども、その和解というのは、これは神様の独占的な愛っていうものを知ることに通じてるんです。だから私たちは神様を恐れ敬わなきゃなんないわけなんです。カルトの問題はですね、いわゆる恐怖感なんです。で、神様はね、我々を罰する、罰するから怖いというふうにね、だから罰が当たるみたいなね、世界がこの恐怖感です。でも神の愛が実は私にたの罪に対する怒りなんだ。それで19節、第2コリント5章に戻ると、19節に、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに言われる。違反行為の責めがあるっていうんです。違反行為って何なのかあったらね、これは我々人間が犯している罪のことなんです。違反行為っていうのは律法を破ったってことなんです。法律を破った、神様の法律を破った、それは良心を破ったでもいいんです。自分の良心ですね、コンシャスですね、良い心、良心を破ったということかもしれないし、神の言葉に背いたってことかもしれない、あるいは自分が正しいと思っていることをしていない、違反行為の責め。ちょっと皆さんに質問してみたいと思います。ここで責めるのは誰でしょうか。まあ2つ可能性があるんですね。神様が責めている、あるいは悪魔が責めているのか。で、神様が責めているのか、悪魔が責めているのかって質問するとですね、確かに悪魔は告発者といってですね、サタンという言葉、この悪魔は告発するものっていう意味があって、人の罪を告白する、告発するということ、責めるということあるんですね。ヨブ記なんかにもサタンがやってきてヨブの信仰を責めていく、サタンの仕事みたいなね。でもね、これ責めるというのはサタンが責めるっていうんじゃないんだろうと、これ神学の世界ではずっと問題だったんです。誰が責めるのか、罪を責める神様だって。でも神様を責めるっていうのはちょっとなんか違うよね、ちょ ちょっとぴったりくらいということで、神学の学者たちは神の義が攻めるっていうふうになってきたんです。神様の清いご性質が攻めていると、まあ、それは神様が攻めていると同じじゃないかとか、でもね、なんとなくぴったり来ないから、いろいろね、そういうことを考えるのが神学者のお仕事だからまあいいんだけども、要するにですね、神様は清いお方で、清い神様にとって罪をお許しになることはできない。だからその違反行為の責めをですね、義がもたらす一人一人の人間に対する責めを、人々に負わせないでどこに置いたのかって20節にもう少し詳しく書いてあります。21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたんだって書いてあるんです。つまり違反行為の罪、違反行為の責めというのをキリストの上に置いたっていうことなんです。キリストの上に置いた、これが神の怒りが消えていく理由なんです。神様は感情的に面白くないから怒ってるんじゃないんです。神様は独占的な愛を持っておられて、その義である神様が実は独占的な愛、神を本当に恐れて神を愛していくっていうことに応えてない人間に対してその罪の責任を問われているんだけれど、我々はその自分で罪過を身に引き受けることはできないんです。むしろ私たちが引き受けるとしたら滅びしかない。私が私の犯した罪に対して責任を問われたらもう逃れようがない、有罪で審判が下って神の怒りが下るっていうんです。でもその怒り、有罪、その罪の責任がキリストに置かれたっていうんです。これが十字架なんです。でこれが和解の根拠であり内容であり結果であるんです。キリストの十字架がだから本当に神様のメッセージの中心なんです。どこの教会に行っても十字架が立ってますよね、高く。あるいは私たちクリスチャンが時々十字架のネックレスとか十字架を掲げますよね。十字架、キリストの上に全ての人の罪が置かれたっていうことが実は最も大切な神様が私たちにくださったメッセージなんです。皆さんがもし教会に行かれると洗礼式と聖餐式というのがあると思います。それは儀式ですけれども、日曜日の礼拝に行かれるとパンとブドウ酒が配られて、そしてそのパンとブドウ酒をいただく、その時にキリストが私のために体を裂かれた、血潮を流された、で体を裂かれたって言った時の体はパン、血潮を流されたっていう血の象徴としてブドウ酒が用意されていて配られるわけです。でこのパンとブドウ酒に預かるっていうことがキリストの十字架の違反性行為の責めの全てをキリストの上に置かれたものが私のものになるっていう意味なんです。これはとっても素晴らしい経験なんですね。私は実はですね、先週ですけれども牧師の集まりに行った時に40ぐらいの先生ですけれども、聖餐式をするたんびにね涙が出てくるって言われたんです。私はですね、今まで聖餐式して聖餐式のたんびに涙が出てきたことは一度もないんです。だからですね、竹井先生っていう先生はすごいなと思ってね、 今までもね、生産式のたびに涙が出てくるんだそうです。私もこれから生産式するときは涙が出てくるようにしないとやっぱりいけないかなと。やっぱり十字架の意味もうちょっとね深く考えないといかないと。でそんなことを聞いたらですね、私たちの業界中村先生っていう先生が、生産式をやる最初に生産式を やった前の日のことをお話してくれたんです。夜眠れなかったんだそうです。生産式で眠れないってそういうことだ。緊張して眠れなかったって言うんですよね。私はね、説教をするんでね前の日眠れないってのはよくわかるんですけど、生産式でそんなに難しいことやってるわけじゃないのにね、眠れないってのはどういうことだろうかというふうにしか考えないのは本当に愚かなんですよね。やっぱり生産式の意味を考えたら眠れなくて当たり前っていうふうにならなきゃならないのかもしれない。もう慣れちゃったんですね、私などは。もうマンネリ化しているということですね。エホバの証人ってね、実は本当に気の毒なんですよ。なんと不動産ね、預かれないんですから。で、参加して記念式って言って、主の記念式と言って、みんなね、綺麗なお洋服着てきながらね、あなた愛されてません、あなた十字架あなたのためじゃありません、私は神様はこうおっしゃるんですね。イエス・キリストを与えたのは14万4千人の天に行く人々のためだけですので、地上に生き残る大群衆であるね皆さんはこの十字架の意味、生産式というのは関係ありません。わざわざ関係ありませんってことを聞きに晴れ着姿で行くっていうのもね、なんか変だなとは思いますけど、今はね皆さん深い意味がわからないからそう思ってないだけなんですけども、本当にねあそこでパンとブドウ酒ね、しかも組織ではパンはねユダヤ式に作らなきゃいけないって言ってね、預かりもしないパンね、それをねなんか作り方までね毎年同じ作り方を教えて、で失敗するといけないからとか言ってね、で予備まで作っといて、ブドウ酒もそうですよね、誰も飲まないのに、でその場では飲まなくてね後から飲むんだそうですけどね、なんか変な話ですよね。でもねこの十字架の意味が実はエホバの証人は全然分かってないってことなんです。あの主の記念式をやらないっていうことは、そうですよね。だから十字架か杭かなんてそんなことどっちでもいいんです。杭だってですね、ベニヤ板一枚だっていいんです。あの十字架につけられたっていうけどね、ベニヤ板にねバーッと並べてね、そしてねこうみんな十字架にやって貼り付けになったって、そういう図もあるんです。一本棒もあるんです。キリストの時代よりもね数百年前の話ですけど、だから昔そうだったからね、キリストの時代もそうだったとかね、エホバの証人はとってもおかしなことを言ってんだけれども、でも一番大事なことはどういう形で死んだかなんていうことではないんです。神様が違反行為の責めをキリストの上に置かれた、それで神の和解を受けなさいって言ってるんです。最後にローマ人への手紙5章の9節を読んでみたいと思うんです。ローマ人への手紙の5章の9節ローマ人への手紙5章の9節ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解がを成り立たせてくださった私たちの主イエスキリストによって私たちは神を大いに喜んでいる。 ここにですね、神の怒りから私たち救われて神様の和解を受けたんだから、だから神様を喜んでいるんだ。五章の一節を見ると、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っている。これは和解という言葉ではないんだけど、平和、つまり仲直りですよね。平和っていうのは、神との平和っていうのは和解の結果出てくるものです。神の怒りは十字架においても過ぎ去ったんです。だからそれを受けた者は神の和解を受けるということなんです。神様から和解の手を差し伸べてくださった、これが十字架なんです。私たちから和解しようと思ったらね、どうしたらできるのかって方法があったんです。それはね、律法を守ればよかったんです。神様の言いつけを守っていけば和解ができたんです。でも問題なのは、言いつけを守れないお互いだっていうことなんです。どうしようもないので、神様が御子を私たちのために備えてくださった。キリスト教の信仰ってね、そこなんですよ。それが中心なんです。いろんな事柄があります。教会行ったり、人間関係があったり、組織があったり、活動があったりします。自分っていう言葉を見たらね、いろんな考えもあれば、世界観もあれば、価値観もあれば、生き方、ライフスタイルもあるんです。で、そういうことの末梢的なことに、キリスト教の信仰っていうものを考えていくと、そうすると分からなくなる。十字架、これがキリスト教の信仰なんです。十字架って何か、違反行為の責めが、私に対して違反行為の責めがキリストの上に置かれた。で、それを受け取るのが、和解させていただいた神様の和解を受け入れなさいって書いてあるんです。受け入れる以外ないんです。ありがとう、受け取るってことはありがとうということなんです。そして感謝します。だから、それをもう信じてお祈りすればいいんです。ありがとうございます、感謝して生きればいいんです。神の怒りを恐れて生きる生き方はクリスチャンの生き方ではないんです。もう終わったんですから。自分に当てはめている人は終わったんです。だから心配しないでいい。自然に私たちのうちにキリストがお入りくださり、私たちに何をしたらいいか、どうやったらいいか、もう神様の子供になりますから、教えていただけるんですね。パウロがここで言っていることは、神様に代わって私たちはキリストの使者なんだから、あなた方にお願いします、神の和解を受けなさい。皆さんもね、ぜひ神の和解を受けて、そしてもう神との平和ですよね。本当に感謝です。神様を喜んでいくって、神様喜んでいくんだからね。神様素晴らしいと賛美したり、人々にそんな風に語ることができる信仰の意味がね、できるようになるわけです。お祈りしましょうか。天の神様、今日神様の和解について深く考えさせていただいてありがとうございます。神様、私たちに対して本当に妬むほどに愛していてくださり、私たちの罪をご覧になるとき、神様の義がそれを許さないがゆえに怒っておられることを教えていただいて感謝いたします。十字架の恵みに心から感謝いたします。どんな人もこの和解のメッセージを受けて歩んでいく信仰に歩ませてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。